ダム、ヒカルとユイの明日へのラーメン。この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、サテライトスタジオから生放送にてお送りしています。番組では皆様からのメッセージを募集しています。宛先はアルファベットで as.runway@gmail.com、 asu.runway@gmail.com です。 SNS ではハッシュタグすべてひらがなで明日ランラジオをつけて、ぜひ一緒に楽しみましょう。皆さんこんばんは。8月22日金曜日、時刻は18時30分を回りました。ドリームキングダム、ヒカルとユイの明日へのランウェイ、メインパーソナリティの花木ヒカルです。
同じくメインパーソナリティの佐々木ユイです。この番組はモデルとして活動する4人がパーソナリティを務める番組です。本日は私たちメインパーソナリティの2人でお送りします。
はい、8月も終わりに近づいてまいりました。まだまだ暑い日も続いておりますよね。先週お盆だったということもあって、今週は休みモードが抜けない方も多かったんじゃないでしょうか。私からはですね、秋田の実家に帰っておりましたが、もう同じようにこう帰省されていた方も多いですよね、きっと。2年ぶりの秋田の夏はですね、もうとっても暑く、まあそんな暑くても30度ほど、で、そう、夜なんかこう20度ぐらいだったのはとても過ごしやすかったです。はい、で自分の部屋が私2階にあって、でさらにこう机の上にベッドがあるような形の、わかる、
うん
机の上にこうベッドがあって、はしご登って、そう寝るようなスタイルのベッドなんですけど、あまりに、まあ、そこだと暑いので、久々に1階で寝てる母と並んで一緒に寝てました。そうね、ゆっくり過ごしてきましたけど、A ちゃんはお盆休み何してた？
私はいつも通り仕事していて、唯一明治神宮の花火大会を見ながらご飯を食べました。
最高。あれなんかあれディナーで窓から見ながらだっけ、
そうそうそう、明治神宮の花火大会コースみたいのがあって、そう、恵比寿ガーデンプレイスの39階とか、そう、すごい高いところから見て、涼しい中
一番いいよね人混みじゃなくてさ、
そう花火は見たいんだけど、
行くのはね、
外は暑いし人混みだし、やだな、でも花火見たいなって言って見つけ出した、
そんなコースがあったんだ。
そう、いろんなブログを見て、
へえ、いや、そう一番いいよね、そうホテルの部屋から見るとかさ、そうご飯食べながらとか特に優雅じゃん。
そう、優雅に結構良かった。
へえ、いいね。
そう、恵比寿ガーデンプレイスから明治神宮って意外と遠いのかなって思いきや、結構いい、ちょうどよく見えた、
ね、そう、あのインスタグラムのストーリーで上がってるのを私も見てなんて優雅なと思ってたけど
あれ穴場毎年行きたいぐらい、
いいね、確かに
結構良かった。
へ
ー、そう、でも1ヶ月前で予約空いてたぐらい、
へー、あ、そうなんだ、
あんまり知られていないのか、おすすめです
ね。どなたか埋まるか夏らしく、じゃあ花火を見ながら過ごしてたのね。
そう、秋田では何してたの？
秋田だと、まあ、秋田の夏だとババヘラアイスがそうあるんですけど、今年なんかこうやっぱ熊の影響か、あまりなんか道路にやっぱり傘がなくて、そう、
あ、それもストーリーで見た、
あ、そうそうそう全然いらっしゃらなくてババヘラが、で、まあ、なんかこうイベントしてるところ他にはちょっとまだあったので、そこでババヘラアイスをちょっと食べてきたりとか、そう、あとはまあ友達の子供たちと遊んだりとか、あとはもう家族で お出かけしたりもしてきました。で、私の母がですね、ついにこの夏にあのスマホデビューしまして、
かわいい
そう、今までガラケーだったんですけどね、そう、あの私がいる時じゃないと絶対買えないっていうので、そう、それで一緒にスマホ買いに行って、 もう LINE と電話ができればみたいな、
うんうんうん、
そう感じで、もう LINE の操作法、まあ、電話のこうかけ方とかそれも全部教えて文字の打ち方とかそう全部教えて、まあ、なんかあんた東京に行ったら私はどうしたらいいのみたいになってたけど
パパはガラケ
ー？あ、そう、父親も iPhone 使ってて、そう
パパに聞いたら
聞いたらいいんですけど、まあ、あんまりにこう母親が質問しすぎるとブチギレるので、ね、うちの父親はそんな喧嘩しないようにと思って私が教えてきたんですけど
今までメールでやり取りしてたの？
あ、そう、ずっとショートメッセージでやり取りしてたの電話かショートメッセージだったの。
あ、じゃあ家族 LINE とか存在しなかったの、
うん、しない、今もないけどね。
え、ない
それぞれ父と母と
あ、それぞれなんだ。
そうなのね、まあ、そんな、まあ、夏をちょっと私も秋田で楽しんできましたけど、
うんうん、
はい、そしたらまあ皆さん今日も楽しんでいきましょう。
光と結衣の明日へのランウェイ。
ではまずはヒカルのあれこれのコーナーです。このコーナーでは私ヒカルが皆さんにシェアしたいことをお伝えするコーナーです。先ほども秋田にこう実家に帰省してきたお話をしましたけれども、今回ですね、あの家族とお出かけをしまして、少し足を伸ばして青森県まで行ってきました。今日はそこでのお話はちょっとしたいなと思います。で、実家からですね2時間ぐらいでこう父にこう運転してもらって、まず訪れたのが青森県立美術館です、
うん、
そう、周りこう緑がいっぱいで、私がいた日は本当に快晴 で、 そう、でそんな自然いっぱいの中に真っ白な外観がとっても印象的で、あの青空に映えるような建物があるんですけど、
うん、
そう、ピクニックなんかしたらすごい最高だろうなっていう空間でした。で、私のお目当ては青森県出身の現代美術家奈良義智さんの作品で、美術館の屋外にある青森県っていう彫刻作品が見たかったんですけど、あのひらがなで青森で、漢字の犬って書いて青森県っていう作品なんですね。巨大な真っ白い犬の彫刻があるんですよ。で、私父に青森県が見たいっていう風に言ってて、父はてっきり犬がいるのかと思ってたみたいで、うん、そう、リアルな、うん、そう、で、まあ彫刻に行き着いて本物の犬じゃないのかっていう風にちょっと誤解してましたけどそう、あの秋田犬みたいな、青森県みたいなのがいると思ってたらしいんですよね。そう、あ、違うんだよねって話をしてたけど大きさにはびっくりしてましたけど、で、私はその青森県と一緒に写真を撮りたかったので、もう母に頑張ってお願いして、うん、あの一緒に青森県と写真を撮ってもらってましたで、その他ちょうど今開催されていた青森県出身のアーティストの方の作品もゆっくり見ることができて、うん、とっても楽しかったです。
へ、
はい、なんか東京の美術館っていつも混んでるイメージがあるんですけど、そう、青森だとなんか激混みっていうわけでもなくって、うん、そう、すごい過ごしやすかったので、なんだ、クーラーも効いてるし、とっても穏やかで おすすめです、うん、で、その後ですね、お隣に教科書で見る三内丸山遺跡があったので、うん、そこにも行ってきました。ちょうどこう県立美術館のチケットを持っていくと割引があるんですよ。
へ、
そう、それ知らないで行ったんですけど、うん、そう、もし行かれる方は県立美術館行ってから行くことはおすすめです。三内丸山遺跡では、まあ、すぐにこう屋外の遺跡を見に行ったんですけれども、縄文時代人々が暮らしていた、あの縦穴建物が広がっていて集落のようになってました。まさにこう教科書で見たまんまのこう景色が広がっていて、縄文時代にタイムスリップしたみたいで、とっても面白かったです。
面白そう、
そう、
行ってみたい。
面白いの、なんか、はあ、なんか縄文時代ってこんな感じで暮らしてたんだみたいなのが、そう、全部が見えるから、
うんうん、
そう、なんかね、そう、東京にいるとなんか全然違う感覚みたいな、
うんうん、
そう、面白いんだよね。で、なんかこう私が生まれた平成4年に野球場を作ろうと地層を調べ始めたところに見つかったそうで、
そんなに最近なの？
そうなの、最近なの。 ね、
そうなんだ。
そうだからさ、そっからまあたった30年足らずで、うん、なんかこんなにこう観光できるようになってて、うん、そう整備されて管理されてて、なんかその技術もすごいなっていう風に思いました。そう資料館みたいに発掘された土器とか土偶とか、 なんか生き物の化石とかそういうのもたくさん置いてあります。
うーん、
そう、まあ、すごい数の土器が見つかっていて、うん、展示されてるものもあれば、まだ発掘途中でその作業をしている部屋とかも見れるんですよ。
へえ。
そうで、この発掘するなんだか土に埋まってこういろいろ刺さってるやつみたいなのがトレーに入って、うん、すごいいっぱいこう積み重ねられてて、そう、それもなんかこれからこんなにやるのかと思って、
ロマンだね。まだまだ新しいものが見つかるかもしれないんだ。
そうまだまだ全然いっぱいあるの。そうだから、それも毎日誰かが作業して探ってるんだねと思って、それもなんかすごいなって思いました。すごく楽しめる場所だったので、ぜひリスナーの皆さんも東北に行かれる機会があれば行ってみてください。はい、以上ひかるのあれこれのコーナーでした。
ひかるとゆいの明日へのランウェイ。
はい、続きましてミュージックのコーナーです。夏といえば、はい、この曲、うん、それではお聴きください。家入りレオの君がくれた夏。はい、以上ミュージックのコーナーでした。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。
パーソナリティ佐々木由衣のコーナーです。
はい、
今日は、ミスワールドという私が2年前に出ていた世界三大ミスコンのうちの一つのミスワールドの記者会見というかお披露目会の記者会見の日で、毎年、まあ、去年も同じように、今年も同じように、あ、この緊張感懐かしいなって思って実は私とヒカルさんの共通点ってモデルっていう点と、あともう一つそのミスコンに出てたっていうのがあって、世界4大ミスコンって言われているのは、ミスユニバース、ミスインターナショナル、ミスワールド、ミスアースっていうのがあるんですけれども、その世界大会がある、そのミスコンのうちのヒカルさんはミスインターナショナル、
あ、私はミスユニバースの方でした。
あ、ごめんなさい、失礼いたしました。ミスユニバース、
そう、ユニバース、うん、
そうで、私はミスアースとミスワールド、実は2つ出たことがあって、そうで、ミスワールド2023年ともう一個の世界四大ミスコンは、ミスアースも2023年、同じ年に出ていて、本当はダメなんですけど、
あ、そうなんだ。
そう、でも賞を放棄したら出られるっていうことで、いただいた賞はあったんですけど、アースの、あと、まあ、そうですね、
同じ年に出て、
はい、はい、出ました。で、なぜミスコンを出たかっていうと、実は私が出ようと思った年が28歳で、まあ、年齢がバレちゃうんですけど、そう、ドラマの撮影現場で友達に、その共演者にフラッと、ふわっとミスコン出たらどうって言われて、それで初めてミスコンの存在を知り、それで調べてみたら出られる最終年齢だったので、それもモデルとしても肩書きあったら使えるし、出てみようって思って出てみたんです。ただ、ミスコン、その世界大会のあるミスコンに出たことがある人が世の中少ないと思うから、出ないとわからない辛さってあるよね。
ある
こんなに大変だったのって思うことがすごく多くて、もう本当に経験しないとわからないことって多いなって本当に痛感したのが、世界四大ミスコンに出たことでした。そうで、そう、裏話で今だから言えるだと、私18センチのヒール履いてたんですよ。
めちゃくちゃ高いの18は、ね、
そう、身長が160センチしかないから、
あ、それでか、
そう、結構低い方なの、160センチだと、もう
そうだね、
前から3番目とか、そうそうそう、うん、だから18センチを履いてたんだけど、うんうん、最初12センチから始めて、うん、いやでももうちょっと身長欲しいって思って、うん、大会直前に18センチのヒールを履くことにしたけど、うん、やっぱり12センチと18センチって6センチ全然違って、違う、ね、そうで家の中でもう家事をする時も生活すべて18センチのヒールを履いてた、
やってた私も。
あ、本当？
そう、18じゃないけどね、
うんうんうん、
そう出てた時そう家で履いてたよ。
そうやっぱり慣れないとね、
うん、そう
家の中でじゃこれあるあるなのかな、
ね、私も家の台所でまだ実家生活だった時に出てたから、
うん、
台所で履いてた。
そうそうそう、家の中で履いてたら意外と18センチ慣れるといけるって思いました。
へー、そっか、18すごいね。私で13だったかな。
あ、
私は13だったかも。
13センチなら結構、いや結構違うの、
まあ、絶対違うよ、絶対違うよ。いやなんかもう竹馬乗ってるみたいな感じじゃない？
そう、
18って、
まあ、前の厚みもあるから、うん、もう運動神経がものを言うっていう感じ。そう
だよね、なんか体幹めっちゃ大事そうだよね、うん、ちょっとフラッとしたらこけそうだよね、うん、18とか。そうそうそうそう、
あと自分の足をすごく、うん、ぶつかって片方の足にぶつかって自分の足を削っちゃうことが18センチになったら急に増えた。
へ、
からもう傷だらけ、足首が痛い痛い痛い。
確かに
そう、
痛いよね。まあ蹴った、私も蹴ったことあるわ自分の足。
痛いよね。
痛い、13でも蹴る、
ね、そう、血だらけになりながら。
確かに懐かしい。
ウォーキングの練習をしてました。
そうか。
でもその28歳っていう最後の年だったから、うんうん、これも今だから言えることなんだけど、うん、もうちょっとグランプリは年齢的に難しいかなって思って、なぜなら世界大会は翌年にあるから、
うん
うん、28歳までの年齢制限なのに29歳では多分難しいんじゃないかって思って、うん、じゃあ出るからには2つの賞を狙っていこうって思って、うん、戦略的に、うん、そうで、ミスヨガ賞っていうのがあって、うんうん、これなら私も他のなんか賞、
うん、
準グランプリとか特別賞プラス、うん、ミスヨガ賞なら2つの賞いけるって思って、うんうん、ヨガを一生懸命やって、
うん、
ダブル受賞を目指して、うん、そう活動してました、まあ、結果狙い通りに
もらえた
もらえて、そう出てよかったって思いました、
うんうん、ね、いい経験になるよね、
うん、本当にいい経験、まさに青春だなって思う。
あ、わかる。
ミスコンって青春だよ ね、すごく。
そう、
こんなに一生懸命になることってそうないなって思うぐらい、うんうん、本当に短期間であるからこそ、うん、すごい一生懸命やって精神的にも意外と辛いんだよね。
わ、うんうん、かる。
タフな自覚はあったけど、あ、こんなに追い詰められるんだって思った。、まあ、肉体的にも疲れていくっていうのもあるんだけど、
うんうん、
そう、そんな感じのミスコンの思い出を今日の記者会見で蘇りました。
みんなこれからやっていくんだなみたいな。
そう、大変なの頑張ってって、
ね、
でもミスコン出るとすごい周りの人もいい人だから、
うんうんうん、
出てよかったなって思う。本当に性格いいくて、うん、
ね、
そう、性格いい人ばっかり仲良くなるってすごいよかった、
ね、基準で内面もあるからね、
うん、そう、まあ、ファイナリストの人たち、私の時はミスワールドは全国8000人の中から30人選ばれてて、
うんうん、
その30人を選考する段階でなんで性格までわかるんだろうっていうぐらいいい子たちしかいなくて、そう、そこに出られて仲良くなれて友達になれたってことがすごい財産だなと思って、うん、未だに2年経ったけど仲良くしてます、うんうん、
そう、よかった、いいよね、
はい、うん、そんな感じで、
はい、
以上メインパーソナリティ佐々木由衣のコーナーでした。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。はい、続いてヒカルがお届けするワンポイントセルフケアのコーナーです。このコーナーでは日常ハッピーに過ごすポイントをお伝えしています。 本日は冷房疲れについてです。夏の終わりって外はまだ暑いのに室内は冷房でひんやりしていて体のバランスが崩れやすくなりますよね。で、私もですね、冷房がガンガンな場所にいるとやっぱり気づかないうちに体が冷えてしまって肩とか首がガチガチになったりとかだるさを感じやすかったりとかっていうのがあります。そういう時におすすめしたいのが肩回しと深呼吸です。すごくシンプルなんですけれども効果があってすぐにできるセルフケアとなってます。ではまずは肩回しから説明しますね。やり方とっても簡単です。椅子に座ったままでもいいですし立って行っても大丈夫です。まず両肩をぐーっとこう耳に近づけるように持ち上げてそのまま後ろに回してでストンと下ろします。この動きを5回ほど繰り返すだけで肩周りの血流が良くなってだんだんポカポカしてくるかと思います。今私とゆいちゃんとやってるんですけどちょっと体がねポカポカしてきますよね。でポイントは呼吸を意識することです。肩を上げるときにこう鼻から息を吸ってで落とすときに口からふーっと吐く。でこうすると筋肉がしっかり緩んでリラックス効果も倍増します。はい、では続いて深呼吸です。冷房の中にいると知らないうちに呼吸が浅くなってしまうんですよね。でそれが疲れやだるさの原因にもなります。こちらもやり方はシンプルです。もう姿勢を正して耳からゆっくり息を吸い込みます。あ、すいません、鼻からですよ
耳から
って言った失礼しました。姿勢を正して鼻からゆっくり息を吸い込みます。でお腹が膨らむのを意識して肺にいっぱい空気を入れるイメージですね。でそして口から細く長く息を吐き出します。肩とか胸の力も一緒に抜く感じです。これを3回繰り返すだけで自律神経が整って体の中からじんわり温まります。はい、まあ、肩回しも深呼吸も準備もなんか道具も何もいらないのでそうなるながらセルフケアにぴったりにですね 1,2 分やるだけで体の冷えとかだるさを防げるので忙しい毎日だからこそ短い時間でも自分をリセットできる習慣を持っていると安心ですね。なんかゆいちゃんとかはさ冷房対策とかなんかやってる？
そうね、うん、寝るときは長袖長ズボンで寝るようにしてる、う
ん、しっかりやってるね。
あとサウナ入ると自律神経が整うから寝られる気がして、
うんうん、あサウナいいって言うもんね、うん、
三軒茶屋に、うん、サウナ、睡眠科学のためのサウナがあって、
うん、そうなるんだ。
サウナをしてからヘッドスパをしてくれて、うん、自律神経が整う。
めちゃめちゃ良さそう。
そう、すごい良かった
そんなとこが今あるんだ、うん、なるほどね。私もなんかその秋田に帰ってから、うん、秋田ってやっぱ冷房つけなくても寝れちゃうから、
うんうん、
そうだからなんか東京にまた戻ってきてから毎日冷房つけたまま寝るんですけど、うん、するとやっぱりなんかこうなんだなんか眠りが浅いじゃないけど、うん、そう何回か目覚めてしまうっていうのがあるなって思うんですよね。
うんうんうん、
ね、今の時期やっぱり、ね、冷房があの体にあまり良くなかったりもしますのでぜひあのちょっとしたセルフケアで体を温めて気持ちも明るく整えて毎日をハッピーに過ごしましょう。以上ヒカルのワンポイントセルフケアのコーナーでした。はい、あっという間に終わりの時間が迫ってまいりました。公式 X と公式 Instagram は全てひらがなでハッシュタグアスランラジオで検索すると出てきます。番組ではお便りも募集しております。あなたの日常で起きたハッピーストーリー、あなたが知っている美味しいと噂のグルメ、あなたが日常で頑張っていること、番組で流してほしいリクエスト曲とその曲にまつわるエピソードをぜひ番組へお送りください。宛先はアルファベットで asu.runway@gmail.com asu.runway@gmail.com です。たくさんのメッセージお待ちしております。
またラジオブログにて本日の再放送がお聞きいただけます。次回のドリームキングダム、ヒカルとユイの明日へのランウェイ、放送日は9月26日金曜日18時30分からの放送です。本日のお相手は
モデルの花木ヒカルと
モデルと女優の佐々木ユイでした。
またね。
またね。